仕事ができる人、会社に必要な人。酒井秀幸。株式会社クロスメディアパブリッシング。世界シェアナンバーワン企業の経営者から中小ベンチャー企業の社員まで、4万人のビジネスパーソンに感銘を与えてきたコンサルタントが教える、今のあなたに足りないこと。社長、上司、取引先はあなたのここを見ている。やりたい仕事がやれない、得意なスキルを発揮できない、稼ぎに比べて自分の給料が安い、3つの不満をプラスに変える方法を教えます。こんな時代だから会社は会社を変えてくれる人を求めています。この本にはそんな人になれるヒントがたくさん詰まっています。プロローグ。本オーディオブックを手に取られた人の中には、仕事ができるようになるにはどうしたらいいのだろう、どうしたら会社に必要な人材になれるのだろうと希望と不安を抱いている人も多いでしょう。そこでまず、対極にある仕事ができない人とはどんな人かを考えてみます。上司から見た仕事ができない人像は次のようなものです。学校は良いところを出ています。企画業務が好きでパワーポイントを巧みに使いこなします。マトリックスを使った分析法をいくつも知っています。それゆえにアウトプットを見るまで自分も周囲もその人は仕事ができる人だろうと錯覚しています。しかし、仕事ができていないのです。まず、仕事の手順を理解していません。そのため、肝心なことを調べていなかったり、大きな見落としが発生したりします。ネットを使って情報は集めますが、現場に足を運んで集めた情報はありません。不備を指摘されると受け身になってしまい、言われたこと以外できなくなってしまいます。また、何がやりたいかを尋ねても、要領を得ず、目的と手段の履き違いもしょっちゅうです。このような人が、上司から見た仕事ができない人です。ではなぜ、この人たちは仕事ができないのでしょう。原因は明白。失敗を避けたがる失敗恐怖症と、それに伴う実体験欠乏症です。私にできるかな？ドキドキ。え？嘘？マジ？なんだ、私だってやればできるじゃん！と、実感できる成功体験を積むことで、人は育ちます。それがあれば、人は今以上に大きな問題に挑むことができるのです。逆にそれがないと、今のレベルから上に進むことができないのです。では、どうすれば、そのような手応えのある実体験が得られるのでしょうか。スポーツでは、凡人の選手がいきなりレギュラーになることはありません。試合に出るためには、チーム意識を高める、足腰を鍛えるなど、一定のプロセスを歩みます。私は、スポーツと同じように、ビジネスでも、成功体験を積むには、一定のプロセスがあると思っています。まずは心構えです。ネガティブな人は決して成長できません。どんな環境であろうと、自分が置かれている状況をポジティブに捉えることが大切です。引っ込み思案とネガティブ思考はこの時点でアウトです。同時に、当たり前だけどなかなかできない基本姿勢が取れることも大切です。できる人ほど周囲に受け入れられる心配りを怠らないものです。次に、 自分の仕事の価値を世の中の動きや会社全体の中で位置づけて理解します。誰の何のためにこの仕事をするのかという会社の志が腹に落ちれば、言われたこと以上の踏み込んだアウトプットが出せるはずです。また自分のやりたいことをあの手この手で上司やトップにアピールします。あなたがトップの目に面白いやつだと止まれば、やりたい仕事にぐっと近づきます。このアピールが功を奏したら、あなたにもきっと面白い仕事を任せてもらえる機会が与えられるでしょう。そこからは、私がビジネスの足腰と呼ぶ問題解決の思考プロセスを使って解決策を導いていきます。ビジネスは勝率1勝9敗でも構わない世界。思い切ってトライします。さらに、その実現に周囲を巻き込むことができたら、よりスケールの大きな仕事ができます。あなたの成長が世の中をほんの少し動かす影響力になるのです。こうして誰もが仕事ができる人、会社に必要な人になっていきます。この流れはそのまま本オーディオブックの構成になっています。私は現在、構造改革途上の大企業やオンリーワンを狙う中小企業の幹部人材の育成を専門としています。セミナーやコーチングで仕事ができる人、会社に必要な人を育てたり、仕事ができる人、会社に必要な人を育てる人を育てています。しかし私自身、最初から仕事ができる人、会社に必要な人だったわけではありません。新人の頃は、それとは逆の、仕事ができない人、会社にいらない人でした。私は学校卒業後、情報機器メーカーに入社しました。華やかな広告の世界に憧れて、当初、宣伝部への配属を希望していました。が、配属先は、OEM の営業担当でした。広告の華やかさなど裏腹の、黒子に徹する仕事です。これが不満で、私は配属されたその日に人事部に押しかけました。しかし、人事担当者に、宣伝部からの求人はない。だから、君を配属できない。と冷たくあしらわれます。会社に必要な人は会社が必要とする仕事ができる人であって、そうでない人は会社にはいらない。この現実は私にぐさりと突き刺さりました。以来、転職することばかり考えて集中力ゼロ、態度不遜を上司に咎められ、1年目の冬には工場の修理班へ移動。まさに営業部の役立たずになってしまったのです。この頃、会社の業績は円高と競争に負けたダブルパンチで日に日に悪くなっていきました。社内のあちこちで、もっと斬新な新商品を作るしかないの危機感が吹き出し始めます。私は、今会社に必要な人は新商品の企画ができる人だと感じました。そこで修理部門から脱出しようと、自分は企画好きなユニークな存在だとあの手この手でアピールします。宴会芸、大掃除、使えるものは何でも使いました。その結果、2年目には営業部に戻り、新商品の企画担当になりました。この時手掛けたオフィス機器は後に世界中で大ヒットし、今も売れ続けるロングセラー商品となっています。同社の会長がこの商品を指して、高校息子と語るのを見ると嬉しくなります。さらに、3年目から5年目にはコピー機の営業を担当し、そこでは2年連続でトップセールスマンになりました。配属当日に人事部に押しかけるような社員が、いつしか仕事ができる人、会社に必要な人に変わったのです。私がこのような経験を積めたのは、不況をチャンスだと捉えて動いたからです。不況期には会社は 今までのやり方を見直します。ダメでもともと、何でもやってみようという機運になります。まさに、若手社員が実体験を積むチャンスなのです。では、このチャンスを生かすには、どうすればいいのでしょうか。まずは、仕事ができる人、会社に必要な人の、ネガティブをポジティブに変える考え方を、序章から見ていきましょう。